変わりまして、栗山の知られざる歴史、今ここに蘇る、長子の隠れ家、長子資料調査室研究員青木貴雄、時の鐘と除夜の鐘、大晦日に町内のお寺から聞こえる除夜の鐘、一年の煩悩を払い、年の納めと新しい一年の始まりを告げるのは、この正道から聞こえる盆唱が、晦日の風物詩です。神社の音といえば、参拝の時に振る鈴の音を想像する方も多いと思いますが、少ないながら、神唱と呼ぶ鐘を備えた神社もあったようです。栗山でも戦前までは角田神社にこの神唱があり、時を刻む鐘を鳴らしていました。鐘楼が境内に設けられたのは明治43年。大岩家から角田に神社が移された時に、農場主の高木兼弘と福井正幸が寄進し、今は国宝で国内最古の鐘として知られる太宰府にある筑前観世音寺の鐘を模して鋳造されたと記録されています。時計がまだ一般的でなかった時代、時を知らせるのは鐘でした。今では腕時計やスマホで時間を知ることができますが、一日の時刻はこの鐘がゴーンゴーンと知らせていました。残念なことに、神唱も戦時期の昭和18年、国の金属類回収令で消えてしまいます。戦後80年を迎えた今年でしたが、鐘すらも戦争の道具に変えることなく、新年も平和な時を刻んでほしいものです。角田神社の鐘楼、昭和18年当時の写真が掲載されております。問い合わせは、長子資料調査室、電話 76-7820 番。栗山に住もう。栗山移住こしょこしょ話。栗山移住コーディネーター、越本恵里沙。第10話、デジタルとアナログの狭間で。道外での移住相談会中止や暮らし体験受け入れ停止を余儀なくされたコロナ禍。その状況をカバーするべく、ズームをはじめとしたオンラインツールの使用頻度が急速に高まりました。それまで全く触れる機会がなかった未知のアイテムでしたが、試行錯誤、四苦八苦しながら何とか扱えるようになり、現在に至ります。今ではオンライン移住相談だけでなく、移住セミナーや他の自治体担当者との打ち合わせなど、仕事をする上でなくてはならない存在となりました。移動の制限がなくなった現在、移住相談において直接会ってお話しするのと、オンラインで面談するのと、どちらが効果的なのか考えてみました。結果は、どちらも良いです。対面の場合、その場でお互いの温度感が伝わりますし、オンラインの場合でも次の機会にお会いしたとき、初対面な気がせず、親近感が湧きます。また、相談者さんにとっては、どちらの場合でも実際にお話しすることで、インターネットやガイドブックでは見つけられない生の街の情報を得られるようです。デジタル、AI 先行の時代でも、アナログの良さを生かしたコミュニケーションを大切にしたいと思います。次に、最新ニュースをお届けします。栗山公園。動物たちは今どうしてる？仲良し動物園の冬自宅。栗山公園の仲良し動物園では、冬の休園期間を前に、動物たちが元気に過ごせるよう、飼育員さんたちが準備を進めています。ヤギは秋の日差しを浴びながら、まるで日向の特等席でのんびりと一休み。ウサギたちは木のぬくもりに包まれた飼育舎内で仲良く身を寄せ合っています。 寒さが厳しくなるこれからの季節に備え、室内の温度調節や餌の内容にも工夫を凝らし、体を温める野菜や乾燥、干し草を多めにしています。動物たちは静かな時間を過ごしながら、春の再会を楽しみにしています。来年4月29日の開園日には、また皆さんに元気な姿を見せてくれるでしょう。問い合わせ、栗山公園案内所、電話 72-0706 番、指定管理者、株式会社高橋ダリア。南空知消費生活相談室です。相談室の専用電話ができました。番号は電話 76-9550 番です。今月のテーマ、お金の話は周りの人に相談を。全土各地で特殊詐欺の被害が後を絶ちません。今回はこれらの詐欺手口をご紹介します。お金の話があったら必ず周囲の人に相談するようにしましょう。詐欺手口のポイント。預貯金詐欺。警察官や役場の職員を装い、あなたの口座が犯罪に使われているなどと言い、キャッシュカードやクレジットカードを騙し取ります。架空料金請求詐欺。メールやハガキで未払いの料金があるなど、架空の事実を口実とし、金銭を騙し取ります。融資保証金詐欺。実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた人に保証金名目で金銭を騙し取ります。ギャンブル詐欺。パチンコや競馬など、ギャンブルで必ず勝てると言い、会員登録料や情報料として金銭を騙し取ります。交際斡旋詐欺。異性との出会いを謳い、会員登録料や情報料として金銭を騙し取ります。なお他に、オレオレ詐欺、金融商品詐欺、副業詐欺、ロマンス詐欺などがあります。相談日は祝日を除く毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時15分。商工観光課内、電話 76-9550 番です。なお、この曜日以外の相談は消費者ホットライン、電話188番、いややへ連絡を。